さんこんにちは。先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が、本日も、文字戸の商店街の M スタジオより、生放送でお送りいたします。本日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、もうすぐね、季節的には梅雨明けの時期ということになろうかと思うんですけれども、今年のね、梅雨といいますか、本当に空梅雨と言ってもいいんじゃないかなと思うぐらい雨が少ない。ただ、2、3日前はね、本当にこうゲリラ豪雨があったりとか、ちょっとね、気候がね、変だなという感じがするんですけれども、ちょっとね、これ統計的なものをちょっと調べてみたんですけども、まあ、6月のね、雨の量ってね、これ私もちょっと調べてみて分かったんですけども、これ気象庁のね、ホームページからですね、もう何十年前のものからずっとね、統計が出ておりまして、ここね、2、3年だけちょっと調べてみたんですけども、6月ってね、当然7月もそうですが、降水量ってね、当然多いんですよね。今年のね、6月はこれ112ミリということで、まあ、こうどういったんでしょうね、まあ、1ヶ月の間に11センチほど雨が降ったというふうに考えれば分かりやすいかなというふうに思うんですが、ちなみに、2016年、去年は、242ミリ、2015年、192ミリということで、本当ね、去年、おととしの、まあ、おおよそ半分程度ということでね、雨がね、本当に少ない。これ本当にね、今日もね、非常に、暑い、ですけれども、本当に、ね、水がないとね、また、水不足とかそういう問題がね、まあ、地域によってね、すでに出てるようには聞いておりますので、まあ、どうなるのかな、ちょっと心配だなという部分もございます。で、この1ヶ月ね、私今どうしていたかと言いますと、まあ、先月ね、この放送の時には事務所引っ越したということをね、申し上げましたけれども、まあ、そこからね、まあ、その後の後片付けであるとか、まあ、もろもろ、いろいろありまして、まあ、ちょっとね、電話回線の工事がね、実はちょっと遅れていて、まあ、ようやく、まあね、6月の下旬に終わったとか、まあ、あと、今日ね、先ほど、前ね、もう前の事務所ね、柏市のね、五井戸の駅前に、事務所を貸していただいてたんですけれども、11年間ね、その場所で仕事をさせていただきましてね、本当ね、お世話になった事務所でございます。今日ね、お昼に、鍵もね、全部お返しして、まあ、正式に、事務所の引っ越し作業が終わったということでございます。またね、7月になりましたので、まあ、特に先週ね、別件でね、私もこの奈良市内、来ておったんですけれども、まあ、七夕ということでね、この商店街もね、笹をね、たくさん飾ってあって、ま、皆さんね、いろいろ、ま、お願い事を書いていて、まあね、私、じゃあ何をお願いしたらかと言いますと、特にね、何かお願いしたというわけではないんですけれども、子供もね、まあ、幼稚園とかからね、笹をね、持って帰って、本当に結構ね、大きな笹をくれるんでね、七夕の時期、夏だなという感じはするんですが、ちょっと邪魔やったりもね、しまして、まあ、ラジオのね、前の、あなたは何かお願いされたのかな、ということで、もしね、そういったね、今年、七夕こんなことがあってよ、最近こんなことがあってよ、ということも含めても結構なので、もしよろしければ、メールいただければ、嬉しいです。メールアドレス、784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックスの場合は 0742-20-7840 20-7840 までお待ちしております。はい、まあ、7月ね、まあ、何をお話しようかって今月なんですけれども、まあ、いつもね、7月になるとね、まあ、またかということで、まあ、いつもね、同じことを言ってるような気がするんですけれども、我々ね、まあ、税理士ということを仕事をしていますと、いつも7月のね、最初に、まあ、国税庁から、路線化というものがね、発表されますので、まあ、必ずね、気にはなる、まあ、仕事でね、もうしょっちゅう使うものになりますので、まずね、その話をまたね、させていただきたいなというふうに思いますが、そもそもこの路線価って何ということですけれども、まあ、相続税とか、まあ、贈与税において土地のね、評価をするのに原則はね、法律では時価により評価するということになってるんですけれども、そもそもね、一般の方がね、その時価ってどうやって調べるんやとか、そんなのね、不動産屋さんじゃないのでわからないということが当然ね、ありますので、これをね、税務署の方で、このね、道路に面している土地であれば1平方メートルあたりいくらで評価してくださいという基準ですね。これね、 民間、私有地、まあ、民間でね、所有されている土地についてはね、全部ね、この方式で評価をするか、もしくは、固定資産税のね、評価額。これはね、皆さん、不動産お持ちの方はね、固定資産税の請求ってね、ほとんどの方が来てるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そのね、固定資産税のね、評価額に、これもね、住所、どの場所、もしくはね、その土地のね、地目と言いまして、まあ、住宅の敷地であれば宅地とか、田んぼ、畑、で山とかね、そういったね、土地のね、種類に応じて、こう倍率というのをね、定めていますので、まあ、そういったね、倍率をかけて計算してくださいという、数値をね、この7月の最初に、全国の、数字をね、一斉に公開するというものでございます。まあ、平成29年のね、相続とか、もし平成29年にこれからね、不動産の贈与をするというような場合にはね、使うこの路線価というのがこの7月のね、3日に公表されたというものになります。で、ちなみに、この、まあ、路線価はね、当然ね、道路にね、応じて1平方メートルあたりいくらというふうに定めてますので、当然ね、土地の評価をね、される方、過去にね、土地をね、相続したとか、まあ、そういった時にはね、ひょっとしたらご経験があるのかもしれませんけれども、まあね、長方形のね、綺麗な土地であれば、面積にね、この路線価というね、数字をかければそれで終わりなんですけれども、土地の形はね、本当に、人のね、顔と一緒で、本当にいろんな形がございますので、長方形にね、ばっかりということでは限りません。三角形の土地もあれば、台形のような土地もある。また、ね、入り口が狭かったりとか、ね、土地のね、一部がね、崖になってるとかね、まあ、いろんなね、土地がありますので、まあ、そういったものはね、その土地のね、奥行きの長さであるとか、まあ、そういったね、形がね、不整形であれば、それに応じたはね、調整をするということによって土地の評価をしているというものになります。まあ、マイホームの場合ではね、まあ、一般的にね、大体どうでしょう、100平方メートルから200平方メートルまでが一般的なね、住宅の大きさじゃないかなというふうに思いますので、まあ、小さすぎるとね、また、補正が入ったりとか、大きすぎてもね、補正が入るというような、ことになっています。では、このね、29年度の発表された路線価なんですけども、じゃあ、去年と比べて値段がどうだったのかと言いますと、まあ、関西の場合はね、若干上がったと、まあ、全体的にはね、言えるんですけれども、まあ、報道等でもね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、大阪とかね、まあ、京都なんかがね、上がって、まあ、奈良県に関してもね、一部、商業地であるとか、一部ね、人気のあるところではね、上昇しているんですけれども、まあ、奈良県ね、南部とか東部ではちょっとね、土地の値段がやっぱ下がっているというね、報道等もございまして、これもね、皆さんもね、お住まいの土地に関しては、どういう値段になっているかというのはね、まあ、国税庁のホームページで路線価って入れるとね、調べることができますので、まあ、一度ね、ご興味ある方は調べてもらったらいいのかなというふうに思いますが、まあ、奈良県の場合ですね、まあ、一番、どこが高いのかと言いますと、まあ、これ例年変わってないんですけれども、これ奈良市のね、東向き中町の大宮通りというふうに書いておりまして、まあ、奈良駅のね、近辺の通り沿いじゃないかなというふうに思うんですけども、今年はね、1平方メートルあたり56万円、まあ、去年はね、54万円ということでね、まあ、若干値上がりしたというような、ことになっております。で、私はね、今ね、ここで放送しておりますね、この奈良の持ち戸の商店街、どうなのかなと思って、ちょっとね、実はこれ、初めてね、こうやって調べてみると、結構ね、この地域も値上がりがね、しておりまして、これね、1年だけ見てもよくわからないんでね、まあ、平成ね、26年からね、ちょっと調べてみたんですけども、まあ、平成26年から27年ぐらいですと、まあ、変化はないと。で、27年から28年が1平方メートルあたり1万円アップということでね。で、28年から29年、これまた1万円アップということで、まあ、1万円というとね、まあ、大きいのか小さいのかっていう、まあ、わかりにくいんですけども、まあ、これ平成27年のね、資料を見てますと、この商店街はね、1平方メートルあたり、13万5千円っていうふうにね、平成27年の資料でなってるんですが、まあ、2年間の間に、2万円上がって、15万5千円ということになってますので、まあ、こう見るとね、たった2年の間に1割以上もね、まあ、土地の値段が上がったと、まあ、いうようなことになりますので、まあ、こう思うとね、結構 あの一部のね、まあ、商業地であるとか、本当に、ね、駅に近いところなどはね、まあ、値上がりしているというような、傾向にありますね。もう私がね、まあ、事務所もともと奈良県柏市ということなんですけども、まあ、柏市のね、まあ、五移動と言われるところもね、近鉄電車もね、快速電車が止まりますので、まあ、住宅地としてはね、まあ、非常に、まあ、人気のあるところではございまして、まあ、こちらのあたりもね、去年の路線価と比べてみますと、まあ、去年もね、一昨年比べて上がっているんですけども、まあ、今回ね、29年度の値段を見てみると、やっぱりね、平均的に、どうでしょう。道路がね、ちゃんとついてるところであれば 3% もしくは 4% ね、まあ、値段が上がっているというような、傾向になっておりますね。で、あと、まあね、これ報道等でね、今非常に、ナンバーのあたりはね、外国人の観光客が多いということで、まあ、インバウンドのね、まあ、効果がある、まあこれね、ナンバー以外にもね、インバウンドの効果があるところというのは、まあ、土地の値段もね、結構上がっているというふうに言われておりますけれども、この難波のあたりでね、まあ、特に高いところってどこなのかなということでね、まあ、報道等でもね、恵比寿橋のね、橋のあたりということで言われておりますけれども、じゃあ具体的にどんだけ値段上がってるんやということでちょっと調べてみたんですが、これ、ね、正式住所はね、本当に心斎橋筋2丁目4番地というふうに書いておりまして、今年、値段がなんと1平方メートルあたり、まあ、968万円って、まあ、すごい金額ですね。まあ、一つもの土地の値段が約3000万を超えるような、すごい金額なんですけれども。じゃあ、ここの土地がね、じゃあ、去年、一昨年、その前ってどうなのかなということで、ちょっと調べてみましたら、まあ、平成26年というのは3年前ですね。まあ、3年前で、458万円って書いてるんで、まあ、倍ですね。たった3年間で土地が倍ということで、まあね、この辺りの土地を持っておられる方っていうのは、すごいね、もう土地でもうお金持ちになったのか、なあなんてね、こういう土地を持っている人は羨ましいな、なんてちょっとね、まあ仕事柄、数字はどうしても気になってしまうので、まあ思ったりする、今日この頃でございます。ここで一旦 CM をちょっと早いんですけど、挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい。それではね、もう一つね、ちょっと税に関するお話をね、続けていきたいなと思うんですけれども、ちょうどね、もう今日もね、もう日差しが出て暑いんですけれども、もう家帰って、毎日をビールね、飲んでおられる方、今いろいろね、ビール以外にもね、まあお酒が好きという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、6月からね、もうね、ビールをね、よく、買われてる方、お気づきの方もいらっしゃるかもしれません。スーパー等でね、ビールの値段が上がったという話、もう買っててね、もう大好きなビールの値段が上がって、苦しいななんて、嫌だななんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、これ実はね、これも、まあ、お酒をね、購入するのにも、当然ね、お酒にもね、税金というのはね、酒税というね、税金、かかってまして、昔はね、本当に、以前ね、税金の歴史なんてね、お話、去年あたりもしておりましたけれども、このお酒に対する税金はね、まあ、昔から、課税されておりまして、そのね、お酒の税金が上がったというわけではないんですけれども、これ実はね、この税金の、決め方というのは当然ね、税務署が決めておりまして、当然ね、まあ、後ほど言いますけれども、当然ビールの種類、もしくはね、他のお酒の種類によって全部税金の率が決まっております。で、今回ですね、 6月以降、ビールのね、小売店での販売価格が上がったと言われるのは、まあ、税金の率がね、上がったというわけではなく、値引きができなくなったというふうにね、申し上げた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、これまでね、ビール、まあ、発泡酒というのはね、まあ、客寄せといいますかね、まあ、目玉商品ということで、各ね、小売店はもう仕入れ値から、当然ね、その人件費であるとか、ね、店のね、維持費等も含めて、そういったね、経費を、の上に、ま、利益を乗せて販売するというのは一般的なんですけれども、まあ、この分だけはね、もう利益をね、まあ、取らずに、売っているケースというのもね、非常に、ま、多いというふうには聞いて おるんですけれども、まあ、これがね、やってしまうと、まあ、国税庁の方から行政指導ができるようになると、まあ、あまりね、ひどくなると、その、免許の取り消しができるというふうにね、まあ、法律が、まあ、変わったと。いうところで、各小売店ね、なかなか、まあ、法律にはね、どうしてもそれは従わないといけないということで、販売価格をね、平均的に新聞報道等でも私も見てるんですけれども、1割程度上がったという記事が載っております。まあ、これ、私、まあ、日経新聞毎日読んでるんですが、まあ、そういったところにもね、もう、値段が上がったというふうに書いておりまして、まあ、逆にね、コンビニエンスストアとかになりますと、もともとね、値引き販売、まあ、販売というのはあまりされてないということで、逆にね、もう追い風になったというような、記事もなっております。またね、これ、免許が取り消せるというのはなかなかね、すごいことになるんですけれども、まあ、これもね、実は平成29年のね、まあ、税制改正でなったというものではなくて、これ実は平成28年のね、まあ、税制改正で、この、改正がされておりまして、で、その法律が施行されたのが、この29年の、6月の1日からということでね、まあ、5月の下旬にはね、ニュースでも流れておりましたけれども、もうね、ビールは今買った方が得ですという、なんでね、まあ、広告もね、結構流れていたようです。ただね、まあ、大手のスーパーではね、これを、なかなか値段をね、もうそれでも、ここの会社はね、そんなに、材料費以外の、費はそんなにかかってないというような姿勢で値段を上げていないというね、ところもありまして、なかなかね、このお酒の販売というのは、ビール会社との、まあ、努力、逆に、国税のね、税制改正で、税金というのはいたちごっこの様相がありまして、まあ、これもね、この一つではあると思うんですけども、ね、アルコールね、ビールとの、ね、製造会社とね、国税とのね、まあ、やり取りというのは、まあ、発泡酒を開発すれば発泡酒の税率を上げる。で、また、第3のね、ビールを開発すれば、そこの税率を関してね、まあ、上げるといった感じでね、まあ、結構ね、まあ、いたちごっこになってるんですよね。で、メッセージをね、さっきいただいておりますので、ちょっと、いつご紹介させていただきます。ラジオネームキャンディーさん、こんにちは。こんにちは。七夕では、美味しいお肉が食べれますようにと、お願いいたしました。そうですね。もうこれから暑くなりますのでね、今お話、ね、ビールの話しておりますけれども、まあ、ビールとね、お肉、いいですよね。まあ、私はね、個人的に、このメッセージいただいて思ったんですけども、まあ、うなぎ結構好きなのでね、まあ、もうすぐね、まあ、ね、うなぎのシーズンまたやってくるかなと思いますんでね、最近ね、なかなかうなぎも、ちょっと値段が高くなってしまって、なかなかね、思うようにね、食べれないなということもあるんですけれども、ね、夏はね、本当にこう、バテますんでね、まあ、うなぎでね、まあ、こう元気をつけたいなというふうに思います。はい、で、そのね、ビールの、お話に戻りますけども、これね、ちゃんとね、ビールとは何というのはちゃんとね、これ法律で決められておりまして、まあ、申し上げますとね、まあ、ビールと発泡酒の違いということで、これも、ね、酒税法にちゃんとビールは何か決められてるんですよね。このビールというのは、麦芽を原料の3分の2以上使っていて、まあ、副原料においてもね、これ、精霊によって使えるものはね、いろいろ、麦とかポップとかお米とか、限定されているというふうにね、法律でちゃんと決まってるんですよね。一方、発泡酒に関しては、この麦芽のね、使用率が3分の2未満。あと、ビールとしてはね、使用できない原料をね、使用している場合などはね、発泡酒と、言われております。これに対してね、まあ、第3のビールと言ったらいいんでしょうかね。まあ、新ジャンルなんていうね、言葉も使われているようですけれども、まあ、こちらはね、 まあ、麦芽とか、麦以外のものをね、主な原料として、まあ、使っているというものです。で、これもね、まあ、各社ね、当然ね、この第3のビールとかになりますとね、税率がね、安くなるということは、販売価格も安くできるということで、ね、これビールの会社さん、いろいろ努力されてるんですよね。で、なおかつ、ビールの味にね、できるだけね、近いようにしようということでね、本当に涙ぐましい努力をされてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、私もね、発泡酒ね、第3のビールってあまり飲むことがないんですけども、まあ、ノンアルコールビールはね、どうしてもね、出かけて行って、ね、こう、会合とかある時にね、どうしてもね、車で行ってしまうね、時間の都合でね、車で駆けつけないといけないなんてこともありますのでね、まあそういった時には、もうビールはね、飲めないので、ノンアルコールビールで、乾杯してるんですけども、でもね、味はビールとそんなに変わらない、本当に、すごい技術だなということで、本当に感心してるんです。当然ね、まあお酒ではありませんのでね、まあ、酔っ払うということもありません。もう一つメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネームあさりちゃんさん、こんにちは。今日も楽しく聞いています。今日は七夕でしたね。先生の周りでは皆さん笹は飾られましたか？何かお願い事はしましたか？私はカワウソが好きなので、目が覚めたらカワウソがいますようにとお願いしました。七夕以外で、先生の好きなイベント行事は何ですか？ぜひ教えてくださいということで、そうですね、まあ、特別ね、これが大好きというのはね、今ちょっとすぐにね、思いつかないんですけども、まあ、夏ですので、やはりね、まあ、暑くなりますから、プールね、毎年ね、まあ、子供を連れてね、行くんですけども、やはりね、この暑いところでね、まあ、冷たい水に入ると非常にまあ、気持ちがいいもので、まあ、そのうちね、また連れて行かないといけないんですけれども、まあ、私のね、まあ、好きなイベントと言いますと、まあ、夏はね、まあ、プールかなという感じがいたします。あとね、まあ、個人的にはね、まあ、これも七夕は関係なしにね、まあ、サッカーが好きでね、よくサッカー見に行ったりするので、ね、まあ、それはね、まあ、趣味といった方がいいのかもしれませんね。はい。で、そのビールのね、税率と、これまたね、このビールの税率に関してね、まあ、実はね、税制改正がね、入っておりまして、まあ、ビールのね、税率っていうのはね、これビールね、1000リットルあたり22万円というふうになっておりまして、まあ、これをね、350ミリのね、まあ、缶ビールに直しますと、約77円というのが税率になります。それに対して、まあ、発泡酒ですね、これもね、麦芽の比率がね、25% 未満か、まあ、それ以上かによって若干違うんですけども、25% 以上の麦芽ですと、350ミリ缶で 62.3 円。それ未満ですと、47円。あと、まあ、新ジャンルとね、まあ、言われるようなビールになりますと、350ml の缶で、税金が28円ということでね、非常に安い。だから販売価格も安いということでね、企業さんがね、まあ、いろいろ努力をされているというのが本当にね、よくわかるんですけれども。まあ、これでね、じゃあ、今後、まあ、税制改正、じゃあどんな税制改正入ってるんやということで、これはね、実は平成29年の、まあ、税制改正で、まあ、決まった、まあ、成立して、まあ、今後、徐々にね、経過措置を含めて改正していくということになっているんですが、まず、この平成30年4月1日から改正されるものということで、さっきね、ビールのね、まあ、麦芽の比率が3分の2以上ですとビールということで、それ未満ですとね、まあ、発泡酒ということで、まあ、税率がね、下がってたんですけども、この、麦芽の比率が 50% を超えるものは、もうビールというふうにね、まあ、定義を変えると。こう思うとね、本当に法律ってすごいなというふうに思いますね。それまでね、決められた数字の以下になるようにいろいろ企業さん努力ね、まあ、されてるのに、まあ、こんなようにね、まあなんか、法律を批判するようでね、ちょっとね、どうなんかなという気持ちもあるんですけれども、こう思うと法律によって、もう 50% 以上のね、麦芽が入っているということになると、ビールにするということで、そのビールの税率が適用されてしまうということなんですね。まあ、そう思うと結構、すごいことをやってるんだなと。なかなかね、まあ、酒税ってね、我々も、ね、特に、ね、そういう仕事をね、当然ね、酒屋さんのね、仕事をさせていただくとかいうことがあれば、いろいろ、勉強もするんでしょうけども、なかなかね、日頃そういうね、お酒に関わることって、まあ、税理士でもね、やっぱり少ないので、そう思うとね、こうやって飲んでる時はね、あんまり何も考えずにね、ビール飲んでるんですけれども、 こうやってね、法律でね、ちゃんと読んでみると、すごいなぁと。その一言ですね。で、これがね、まあ、経過措置がね、こう徐々に設けられておりまして、平成32年10月からというと、平成38年10月からで、まあ、段階的にね、これビールの税率はね、下がるということになってるんですね。で、最終的にね、この平成38年の10月1日からというのが、まあ、最終の改正後ということになってるんですけども、今、350ml のね、缶ビールで77円というね、ビールの税率が、今後予定されているのは、54円25銭ということで、結構ね、ビールの税率は下がるということになってるんですが、まあ、ただね、これ発泡酒ですね、の税率もビールの税率と一緒にするということになってるんですよね。まあ、これがね、今まで発泡酒を飲んできた方についてはね、ちょっと痛いなぁっていう感じがするのかもしれません。まあ、税率がね、いわゆる、まあ、28円のものですと50円って倍近くなりますよね。まあ、もちろんね、47円のね、税金ですと、まあ、若干上がるという程度にはなるんですけれども、まあ、こう考えるとね、もちろんね、まあ、ビールの税金がね、上がれば値段が倍になるというわけでもないんですけれども、まあ、これによってね、まあ、将来的に、ビールや発泡酒の売れ行きどう変わっていくのかなと。まあ、最近ではね、やっぱり発泡酒の売れ行きがね、どんどんどんどん伸びてると。逆にね、ビールの売れ行きは下がってきているというふうには聞いておりましたので、まあ、その辺がね、将来的にはどうなるのか、まあ、気になるなというふうに思います。あとね、まあ、清酒、日本酒ですね。これもね、今ね、1000リットルあたりで、12万円という税率が、これもね、今後は、将来的に10万円ということで、まあ、350ml と42円から35円に下がると。こういうふうにね、まあ、下がるものもね、まあ、あるということで、まあ、この辺ね、まあ、将来的にお酒のね、小売価格はちょっとやっぱり変わっていくのかなというふうに思います。メッセージもう一ついただいております。ありがとうございます。ラジオネームコノさん、ありがとうございます。酒税ってなぜ払わないといけないのでしょうか。やっぱり体に害があるからなのでしょうか。まあ、これはね、私の個人的な見解ですけど、お酒の税金で今から倍になっても好きな人って絶対飲みますよね。で、まあ、タバコもそうなんですけどね。タバコもね、私タバコ吸わないので詳しくわかりませんが、今一箱どうでしょう、コンビニとかでも400数十円で販売されてるんでしょうか。でもね、私が子供の頃って一箱200円から200数十円だったのかなというふうに記憶しておりますので、まあ、そう考えると高くてもね、税収が増えると思えば、上げられてしまうのかなというのが正直な感想でございます。コノさんもお酒が、ね、好きなんですかね。はい、本日もね、あっという間に生放送終了の時間となりました。来月はね、私8月のね8日、火曜日にまたこちらのスタジオから生放送で、お届けする予定にしておりますので、よろしくお願いいたします。来週は、歯科医師の、中島先生が、またこちらのスタジオから生放送ということになっております。それでは皆さん、最後までご清聴ありがとうございます。また、来月も、よろしくお願いいたします。またね、これから非常に、体がね、まあ、暑くなってきますけれども、体にね、どうぞご自愛いただければというふうに思います。それでは皆さん、さようなら。